特集、もしも風水害の危険が迫ったら、あなたはどう行動しますか？問い合わせ、危機管理課、電話 71-2119。 SDGs の目標2つのアイコンが掲載されています。アイコンの説明、目標11、住み続けられるまちづくりを、目標13、気候変動に具体的な対策を、大雨などが引き起こす土砂崩れや河川氾濫といった風水害、災害状況が急激に進行することもあり、避難のタイミングを逃すと命の危険にもさらされます。本号では、いざという時の避難行動の目安と日頃からの備えを考えます。準備は防災マップから。近年、全国で今までに経験したことのないような大雨による水害が多く起こっています。安曇野市でも令和3年8月、犀川が氾濫水位を超えたため、避難指示を発令。さらに、降り続く雨で土砂災害の危険が高まり、緊急安全確保も発令しました。これからの時期は、線状降水帯の発生やゲリラ豪雨など短時間に激しい雨が降ったり、数日雨が続くことが多くなり、浸水被害や土砂災害が起きやすくなります。いざという時、命を守るためにどう行動するか。そのためには、自分の住んでいる地域にどんな危険があるかを知り、どのような方法、経路で逃げるかを事前に確認しておくことが大切です。市では防災マップを本年3月に改訂しました。最新の情報を確認し、いざという時に自身が取るべき避難行動と日頃の備えの確認をしてください。情報を得る手段の確立。水害は数日前からの天気や予報で発生を予測することができます。日頃から天気予報と合わせて警報などの情報に注意することが備えにつながります。情報を得る手段が多くある現在、どのツールからどんな情報が得られるかを知っておくことが大切です。災害発生前であれば、大半の人が持っているスマートフォンやテレビなど、身近なところから情報を得ることができます。テレビでは D ボタンを押すと、データ放送から気象情報や雨量情報などの情報が得られます。どういう時にどこから。一方、災害の危険が迫っている時や、災害発生時は、市では避難所の開設や避難指示等の情報を防災ラジオや LINE、電子メールなどでお知らせします。これらの情報を得ながら、迫り来る危険に対して、最善の行動を取ることが、自身と大切な人を守ることにつながります。日頃から災害が起きた時を想像し、どういう時にどこから情報を得るかを考えるとともに、避難経路を確認しておくことが災害への備えとなります。2-1、正確な情報入手が安全の第一歩。警戒レベル4までに必ず避難を。表が掲載されています。表の説明。警戒レベルは黄色、赤等の色分けがされています。 市が発令する避難情報、括弧内は気象庁が発表する相当情報、皆さんが取るべき行動の3項目に分かれています。警戒レベルの低い順よりお読みいたします。警戒レベル1、色分けは白、括弧、早期注意情報、災害への心構えを高める。警戒レベル2、色分けは黄色、括弧、大雨注意報、洪水注意報、自らの避難行動を確認。警戒レベル3、色分けは赤、高齢者等避難、災害の恐れあり、括弧、大雨警報、洪水警報、危険な場所から高齢者等は避難を、それ以外の人も必要に応じ避難の準備や自主的に避難を。警戒レベル4、色分けは紫、避難指示、括弧、土砂災害警戒情報、速やかに危険な場所から避難を。警戒レベル5、色分けは黒、緊急安全確保、括弧、大雨特別警報、命の危険、直ちに安全の確保を。レベル3では、高齢者や要配慮者など、避難に時間がかかる人が、レベル4では、必ず全員が避難してください。レベル5は、災害が起きていてもおかしくない状況なので、命を守る行動を。ピックアップ。LINE の友達登録で情報を入手。市が発令する避難指示等や注意情報が届きます。また、防災、災害、アイコンからハザードマップや避難所の開設状況、気象状況、キキクル、河川水位などが確認できます。LINE の二次元コードが掲載されています。インフォ、防災用品、市防災ラジオ購入補助金、購入金額の3分の1、上限2万円を補助します。申し込み、申請書等を危機管理課、または支所へ提出。申請書等は窓口、市ホームページから入手できます。防災用品、発電機、クーラーボックス、簡易トイレ、カセットコンロ等。詳細は市ホームページをご確認ください。防災ラジオ、高齢者や避難行動、要支援者などが世帯にいる場合は、補助率が3分の2です。詳細は市ホームページをご確認ください。防災ラジオの写真が掲載されています。インタビュー、浸水被害の怖さ、静かに忍び寄った水害、水害に携わった豊品消防署の古畑さんにその時の体験談と心構えを聞きました。音がしなかった、生死を分けた判断、水害の中には土砂崩れや河川氾濫といった轟音とともに被害をもたらすものもあれば、内水氾濫のように静かに忍び寄ってくるものもあります。ある災害復旧現場に派遣されたとき、床上浸水した家の人から聞いた話がとても印象に残っています。その家族が車で避難しようと玄関を開けたら、急に水が流れ込んできたそうです。とても静かだったので、外でこんなことになっていると思わなかったと話していました。車のエンジンもかからなかったので、その日家族は2階に上がり、 眠れない夜を過ごしたそうです。避難指示は危険な場所から逃げてくださいを意味します。もしその家族が暗闇の中、膝の下まで水に浸かりながら避難所まで歩いて向かったとしたら、もしマンホールの蓋が開いていて気づかず落ちてしまったら、別の場所に避難か自宅で安全を確保するかの判断は、状況や場所によって総合的に判断することが大切です。大切な人たちを守る早めの行動。水害時はまだ大丈夫だろうといった油断が命の危険につながります。警戒レベルや気象情報などをこまめに確認し、避難する場合は早めの行動を心がけてください。また、避難場所や経路、安否確認の方法などを事前に家族で決めておくことも大切です。昨年、松本空港南のアンダーパスが冠水し、車3台が立ち往生しました。そのことからも、避難経路には低い土地や川沿いの道、水路のある場所を避けるなどの配慮が重要です。いざという時の行動パターンをシミュレーションしておくことが、自分だけでなく、家族など大切な人たちを守る行動に直結します。自分の居住区以外の区の避難場所に行きづらい等という声も聞きますが、緊急時にはその考えは不要です。家族や隣近所など、地域で支え合い、協力し合い、共に命を守る最善の行動をとってください。豊島消防署署長補佐消防司令古畑博樹さんの写真が掲載されています。災害時の3枚の写真が掲載されています。2-2 確認しましょう。あなたが取る避難行動。想定警戒レベル4避難指示が発令。避難所が開設されました。避難指示が出たときは原則として安全な場所に避難をしてください。では、どこが安全な場所で、どこに避難するかを防災マップを見ながらシミュレーションしてみましょう。ここに出てくるページは、防災マップのページを表します。マップで表示していない場所でも、浸水の危険はあります。防災マップの二次元コードが掲載されています。防災マップの写真が掲載されています。1. どこに避難するの？指定緊急避難場所、指定避難所、福祉避難所。それぞれの防災ピクトグラムが掲載されています。市では災害の状況や皆さんの生活状況に合わせた避難所等を開設します。あらかじめ自宅近くの避難場所を確認しておくと安心です。指定緊急避難場所、防災マップ79ページ。一時的に避難する場所や施設のこと、主に地区公民館や子ども園など159箇所があります。指定避難所、防災マップ83ページ。被災者が一定期間避難生活をする施設のこと、主に学校や体育館など28箇所があります。福祉避難所、防災マップ84ページ。一般の避難所での生活が困難な人が 安心して避難生活を送れるよう特別な配慮がされた避難所のこと、福祉施設16箇所と子ども園・幼稚園12箇所。チェック。福祉避難所は二次的避難所。市の要請を受けて開設され、指定避難所に避難した要配慮者の中から、特に支援を必要とする人が優先的に避難する施設。現在16施設と協定を結んでいます。福祉避難所の二次元コードが掲載されています。ボイス、顔が見える関係が防災力の向上に、災害が起きたとき、相互に協力し合えるよう、地元区と協定を結んでいます。毎月開催する会議に、区長や民生委員に来てもらい、地域の皆さんの状況を聞いたり、私たちの避難訓練に参加してもらったりと、普段から顔が見える関係を作ることに努めています。サンクスクリエーション合同会社、高橋拓馬さんの写真が掲載されています。避難所での生活に不安のある皆さん、宿泊施設にも避難ができます。自ら避難することが困難な人と、その支援者は、市と協定を結んでいる次の施設を避難先に利用できます。なお、宿泊費用の一部は市が補助します。1、ホテル、四山荘、豊品、電話 72-2548。 2、ビレッジ、安曇野、豊品南穂高、電話72-8568。 3. 穂高タウンホテル、穂高、電話 82-8888。 4. 安曇野パークホテル、穂高、電話 82-3282。 5. 江戸川区立穂高荘、穂高有明、電話 83-3041。 6. ファインビュー室山、三里小倉、電話 77-7711。 7. ホリデーユー四季の里、堀金烏川、電話 73-8500。 ボイス、ちょっとした安心感の提供を。市と協定を結ぶ前から台風の時期などには自主避難で利用される人はいました。避難者にとって少し息をつく場所が提供できればと思います。トイレや共有スペースの利用だけでもいいですし、避難生活に不安がある人は迷わずにご利用ください。穂高タウンホテル、島田匠さんの写真が掲載されています。トピック、アクティオとレンタル機材の提供に関する協定を締結。市と株式会社アクティオは、6月26日、災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定を締結しました。この協定により、災害時に同社が保有する仮設トイレや発電機などのレンタル機材を可能な限り市へ優先的に供給してもらうことが可能となります。市はそれら市機材を速やかに避難所等へ配備することができ、災害発生後迅速な被災者支援と早期復旧体制の強化が図れます。締結式の写真が1枚掲載されています。2. 避難のポイント、浸水・土砂。浸水被害と土砂被害とでは、避難時に気をつけるポイントは異なります。それぞれのポイントを抑え、 安全に避難しましょう。浸水被害からの避難、防災マップ23ページ。浸水が始まってからの避難は危険を伴います。自宅や周辺の浸水リスクを把握し、早めの避難を心がけましょう。ポイント1、明るいうちに浸水前に複数人で。ポイント2、服装は長袖、長ズボン、スニーカー。ポイント3、傘や長い棒で足元を確認。ポイント4、車での避難は水の高さ10センチ未満の時。ポイント5、川や水路の近くを通らない。土砂被害からの避難、防災マップ24ページ。地鳴りや崖のひび割れ、水の噴出などの前兆、防災マップ7ページがあるときは迷わずに避難を開始してください。ポイント1、土砂災害警戒情報は避難の合図。ポイント2、土砂の流れる方向に対して直角に進む。ポイント3、とりあえず危険区域から出る。3、避難できなかったときは、夜間に浸水したときは2階以上へ避難する。土砂災害が発生したときは崖と反対側の2階以上の部屋へ避難する。避難所に行くよりも自宅に留まる方が安全であると判断できる場合に限り、自宅で身の安全を確保する。チェック、最低3日は生活できる備蓄を。家族構成を考え、最低3日分は備蓄をしておきましょう。食料品の保存はローリングストック方式をご活用ください。政府広報の二次元コードが掲載されています。いざという時に慌てないようにマイタイムラインを作成しよう。大規模な水害では早めの避難が大切。事前に自分や家族がどう行動するか、マイタイムラインを考えておくと安心です。用紙は二次元コードから入手できます。マイタイムラインとは、家族構成や生活状況に合わせて、いつ、誰が、何をするのかを整理し、事前に避難行動を決めておく防災行動計画のこと。